今回も雑談したいと思います。あれ、確か昨日喋ったばっかりなんですが、なんとなくね、今日も雑談しようかなと思って、パソコンの前にマイクを持ってきました。収録時間が短くて編集もあまりしないっていう条件ならば、もしかしたら毎日配信とか可能なのかな。ポッドキャストを毎日配信してる人っていうのも中にはいるんでしょうね。 YouTube ではよくいるんですが、ポッドキャストはどうだろうな。まあいいや、まあそれはさておき、今回も雑談したいと思います。前回話した通り、今日はですね、会社へ、書類を提出しに行ってきました。朝8時に家を出て、宇都宮のあそこのね、もう駅前のビルに着いたのが8時半ぐらいだったかな。あ、違う違う。9時半ぐらいだったかな。ものすごい朝はラッシュで、1時間半くらい、時間がかかってしまいました。やっぱり日光市から宇都宮市っていうのは、距離ありますね。しかもこの時期は寒いですから、電熱グローブをしてバイクで行ったんですが、やっぱり宇都宮駅に着いた頃にはもう指が冷たくなっていました。そしてビルに着きまして、私が持ってきた書類をすべて渡しました。そしてこの場で確認しますっていうことなので、結構な時間かかりましたね。まあ書類の枚数がものすごかったんで、何か不備がないかとか、印鑑押し忘れがないかとか、すべて確認していただきました。そして全部確認してもらって、大丈夫ですっていうことで。そして、まあ今日はこの私の担当者がいなかったんで、代わりの人に見てもらったんですが、入社日は担当の方から後日、電話がありますということなので、まあこれはもう決定ですよね。入社は決定だと思います。はい、いやーよかったですね。もしかしたら今夜電話かかってくるかなと思ったんですが、一向に電話かかってこなかったんで、一体いつ入社になるんでしょうか。もしかしたら来年かな。それはちょっと困るんですが、何やら入社前に研修を受けなくてはいけないということなので、研修受けたいと思います。研修を受けるということはそれなりになんていうかな、お堅い仕事になるかもしれないですが、ここはあえてまだ内緒にしておきます。はい、正式に決まったら、ポッドキャストで話したいと思います。それで書類提出はすべて完了したので、このまままっすぐ家に帰るのもなんだなと思って、なんとなく宇都宮駅内を、うろうろしていました。もちろんその時私は任天堂 3DS の友達コレクション新生活を電源を入れてポケットに入れていたんですね。ですから宇都宮駅人が多いから、一人くらいは誰かすれ違い通信するかなと思っていつも電源を入れているんですが、今日は全く誰ともすれ違いしませんでした。もう 3DS 持ち歩いてる人いないんでしょうね。秋葉原に行った時も誰にもすれ違いしなかったですから、もう終わりなのかな。でも私はこの友達コレクション新生活すごい大好きなんで、今でも誰かとすれ違いを待っています。友達コレクションよりも飛び出せ動物の森と、あと、ミー広場。あれは、ちょっとは、すれ違いする時があります。でも、友達コレクションはさすがにもういないですね。でも、自分は、もう一つの怪しいゲーム部屋のあっちの方でね、毎日、友達コレクションのショート動画をアップロードしています。かなりね、来月の中頃まで、もう自動投稿がね、予約投稿か、あれセット完了しているんで、あれなんかね、見てる人いるみたいなんですよね。それがなんか面白くて、一生懸命動画作ってショート動画アップロードしています。まあそれでですね、宇都宮駅内を、うろうろしていまして、なんとなく売店に入って、レモン牛乳の、せんべいを買ってみました。はい。それを買って速攻でベンチに座って食べてました。ああいうスナック菓子に目がないんですよね。まあ普段は我慢してるんですが、目に入ってしまうとどうしても、一袋だけ買ってしまいました。で、ベンチに座ってもぐもぐ食べてると、鳩がものすごい集まってくるんですね。で、鳩にちょっとあげながら、せんべい食べてました。あれ、鳩に餌やっちゃダメなのかな？それね、家に帰ってからそれ考えました。 まあ私が住む日光市は、猿に餌を与えないでくださいっていう看板、あちこちにね、道路のあちこちに立て看板があります。それと同じように、もしかしたら宇都宮駅、鳩に餌をあげないでくださいっていう看板、もしかしたらあったのかもしれませんね。だとしたらちょっとまずいことしたなって、思ってます。鳩の目の前で思いっきりせんべいバリバリかじっていて、鳩がね、結構足の上に乗ってきたり、顔をつつきそうになったり、大接近してきますね。まあでも動物は好きなんでね、鳩が一口ちょうだいって言うなら、あげますよ、はい。鳩は可愛いですから、一口でも二口でもあげてしまいます。人間はダメです。その辺はなんか神経質なんですよね。人間は、一口ちょうだいって言ってきたらもうぶっ飛ばします。ぶっ飛ばしはしないですが、鳩とか猫はね、可愛いんで一口あげちゃいますね。まあそんなわけでせんべいを食べたりして、結局家に帰ってきたのがお昼頃でしたね。そしていつもお世話になってる謎の支援者さんにですね、こんな感じで書類全部提出して、あとは入社日を待つだけですって言ったらものすごい喜んでくれましたね。またなんか食べに行くかとか言われるかなと思ったんですが、さすがにこう毎日も続くと、もう自分は一応体重管理をしてるんで、ウィーフィットに毎日怒られてばっかりなんですね。ですからあんまり、食べには行かないようにしています。でもなんだかんだ言ってもこの支援者さんにはものすごいお世話になってますからね、本当にもう頭が上がらない存在になってます。以前茨城県の明太パークに行く途中、まあ大体1時間ぐらいかかったかな。その間ずっと車の中で2人で喋っていたんですが、なんでそんな10年以上も真面目にやってたのに急に会社辞めたのとか、いろんな話を、していました。まあ私は辞めた一番の原因っていうのは、まあいろいろあるんですが、なんていうかな、要するに無意味な残業をしたくないっていうのが一番の理由かな。まあ大して仕事忙しくないんですね。まあ自分で言うのもなんなんですが、私はものすごい仕事が早かったです。ですから早く仕事を片付けて毎日定時で帰ろうっていう、そういう考えなので、仕事を猛スピードでやってましたね。でもあれなんですよ、なんでそんな仕事早くやるんだって上司からいつも怒られるんですよね。仕事をもっとゆっくりやって薄く引き伸ばして残業するのが正しいんだっていう、そういう考えを押し付けられてくる会社だったんで、まあそれが一番の原因かな。仕事をやってるふりをしなきゃいけないんですね。で、一人だけ速攻で仕事を片付けて定時で帰ると逆に注意されるっていう、なんかこれおかしいんじゃないかなって思って、それが一番の原因でしたって、その人と車の中で喋っていました。でも自分は毎日定時で帰りたい派なんですが、他の社員はやっぱり家庭があって子供もいて、子供が学校、高校に入るからお金が必要だとかいろんな理由があって毎日残業したいっていう社員が多かったんですね。多分自分だけかな、毎日定時でもいいよって考えてるのは。なんなら毎日半日でもお昼で帰ってもいいよぐらいにね、お金はいらないから自分の時間が欲しいっていう、そういう考えなんですね。早く家に帰って部屋の掃除したりゲームしたり、自分の時間の方が好きなんですね。だから給料は安くても自分の好きなことやりたいなっていう、この考えはもう10代の時からそうでした。私は高校を卒業して18歳で会社に就職したんですが、その時ももう毎日3時間強制残業だったんで、朝8時に出社して夜8時まで仕事、残業3時間っていうのが、これが当たり前なんだぞっていうね、そういう間違った考えを、間違った考えっていうか、間違った教育を受けてました。もう18歳の時から、いや、これおかしいんじゃねえかなって思ってましたね。だからコロナが流行って、ただでさえ仕事が少ないのに、少ない仕事を薄く引き伸ばして残業まで持っていくっていう、もうあれに耐えられなかったんですよね。だから思い切ってもう家も完成したから、辞めますって辞めたんですね。そんな感じの退社理由でした。まあその話は、その支援者さんとしてね、 ああ、なんかわかる。伊沢らしいな、みたいな、そういう話になりました。でもまあ、さっき言ったように、本当に家庭を持ってる人は、もう何時間でも会社にしがみついていて、で、残業代を、ゲットする方が幸せなんでしょうね。ちょっとこれは独身の自分には理解できないことですけど、まあそれが、普通の生活なんだと思います。なんか、いつになく、シリアスな内容になってしまいましたね。ここでメッセージを紹介したいと思います。Twitter、X の、それは涙で、いただきました。MC スイスイさん、ありがとうございます。以前に献血に行きまくってた頃から、骨髄バンクのドナー登録に、社会貢献の意味で興味あるんですが、体重増えてから献血行って、看護師が私の血管が見つけられず、献血せずに帰ってからもう行ってないんですが、タカさんのポッドキャストを聞いてまた献血から行ってみようかなと思いましたといただきました。 MC スイスイさん、メッセージありがとうございました。なんか急にメッセージ読み始めました。はい、ああそうですね、 MC スイスイさん、やっぱり骨髄バンクのドナー登録、興味終わりだそうで、うん、ぜひ登録しましょう。はい、これは人に、強制されるものではないので、もし興味がありましたら、骨髄バンクのドナー登録、よろしくお願いしますって自分が言うのもなんですが、登録しましょう。はい。あと、献血なんですが、血管がなかなか見つからない人っていうのは、なんだっけな、手の甲に針を刺すみたいな話だけは聞いたことあるんですが、いや、痛そうですよね。手の甲ですから。うわちょっと考えただけでちょっと、痛くなってきます。献血センターで腕立て伏せとか、なんかそういう、ちょっとした筋トレすれば血管がムキムキ出てくるような気もするんですが、それでもダメかな。MC スイスイさんもぜひ、献血ご協力ください。まあこれは他のポッドキャストで、まあ言ってしまえば愚者の宮殿さんで、献血の話をちょっと聞いたんですが、なんか全国の献血センターを回ってる人がいるっていう、そういう話を聞きました。それ面白いですね。私は結構バイクであちこち栃木県から出るんで、県外の献血センターを、行くっていうツアーもなかなか面白いなって思いました。まあ以前私がやってたランジェリーツーリング、あれみたいな感じで献血ツーリングっていうのも面白いと思います。私は何回も北海道にツーリング行ったんですが、ああ献血行けばよかったなって思いました。北海道とか、あと三宅島のツーリング行きましたけど、三宅島に献血センターってどうだろう、ないのかな、ああいう小さな島はないのかな。三宅島とか大島とか行きましたけど、うん、献血か。なんか、献血ツーリング、面白そうな気がしました。あと、献血で思い出したんですが、カロリーメイト、私は食べたんですけど、フルーツ味ないんですかって聞いたら、いや、あれはもうないんですって言われて、もしかしたら、フルーツ味って発売終了したのかな、それとも、献血、宇都宮献血センターで、ただフルーツ味切らしていただけ、なのかな。私はやっぱりフルーツ味が一番好きかな。その次にチーズ味。今はなんかチョコレートとかなんかココア味かな？チョコかな？なんかいろんなバリエーションが増えたみたいで、でもやっぱりフルーツがなんか、うん、いいな。私が献血ルームで食べたのはカロリーメイトと、あともう一つなんかね、もらって食べました。あれは、血液をどっちだっけな、固まらないようにするなんかお菓子かな、逆かな、固まるようにかな、なんか成分献血やるんで、これを食べてくださいって言われて渡されたんですね。なんかカロリーメイトみたいなスナック菓子っていうかバータイプの食べ物ですね。あれ血液、あれどっちだっけな、固まらないようにする食べ物かな。その辺よく見なかったんで忘れてしまいましたが、とにかく見たことないお菓子を食べさせられました。でも結構美味しかったです。自分は病院のバリウムもうまいうまいって言いながらごくごく飲んじゃうんで、そんなお菓子なんか何食べても美味しいです。あ、ただの雑談のつもりが結構10分以上喋っちゃいましたね。私はこの後YouTube で期間限定で映画のリング 無料配信してるんで、あの怖い映画、これから見ようと思います。あれ見るとね、結構眠れなくなるんですよね。私は一人暮らしですから、ちょっとでも物音がすると、ビクって目が覚めてしまいます。リング怖いんだよな。あ、リングといえばね、ちょっと脱線しますけど、リングの主題歌っていうかエンディング曲かな。あの、歌ありますよね、女性の声で。あれカラオケで歌ったことあるんですけど、あれはあの歌詞が多分多くの人間違えてると思うんですけど、あの歌詞、来る、きっと来るって歌ってると思うんですね。そう、勘違いしてる人が多いと思いますが、あれは来るじゃなくて、うーって言ってるんですね。W-O-O、うー、きっと来る、きっと来る、季節は白くでしたっけ。そうそう、あれ多くの人は来るって言って間違ってるんです。これは私はカラオケで歌ったことがあるんで、これだけはちゃんと覚えてました。なんであの歌歌ったのかな？なんか受け狙いでね、なんか選曲したような覚えがあります。そんなわけで次回配信まで。さよなら。おやすみ。